はい、皆さん、一週間ぶりでーす。映画凡人が集う石ラジオ、その名もドヤラジへようこそ。お相手は私、グリーンといえば、グリーンランタンなこたつと、
グリーンテンデッドシクスティーズマインド、ミスターピックの曲です。おまけです。おまけと、
グリーンマイルのマリと、
グリーンの服ばっかり買っちゃうな、ハタと、
わかる。
かぶりました。グリーンマイルなチャムレイと、
グリーンホーネットのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しなるよりも映画なしでは生きられないからになってしまった通称映画凡人たちが集まって、まったくもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエーイ
イエーイ。ということで、さあやってまいりました3月23日。もうね、3月も終わりになっております。
はい、
うん、ということでね、ラインナップご紹介いたします。まずミニオダイトーク、ロードムービーねえ、どこ行っちゃうんだろうっていうやつですねさあそして、急げ映画館でです、グリーンブックやってきます。それでは参りましょう。第105回ドイラジースタート。
イエイって
。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、で今回もまた珍しくフルメンバーでやっていきますよ。ということで今回のミニお題トークはロードムービーでございます、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかね、行って帰ってくる系のやつですかね。それでは皆さんからいただいたメールをご紹介させていきます。ラジオネームサハルさん、邦画の幸せの黄色いハンカチとあなたへをあげたいです。どちらも高倉健主演作ですが、前者は健さんのかっこよさ、後者は健さんの可愛さが強調された印象で、特に最後の主演作となったあなたへは、健さんと共演している演者のほとんどが緊張しているのが伝わり、特にビートだけに至ってはガチガチで声が震えまくっていたのが印象的でした。これ見てないな。ラジオネームピカチュウのパパさん、ロードムービーは大体仲間を連れて旅する作品が多いですが、ジム・ジャームッシュ監督のブロークンフラワーズはたった一人のロードムービーとして印象的です。ビル・マーレー扮する主人公が自分の元に届いた手紙の主を探るために今までの恋人たちを次々と訪ねていくという物語ですが、若い頃にやんちゃしていた彼の孤独が次第に浮かび上がるという物語に、ジャームッシュ映画には珍しい切ない余韻が残ります。特にラストシーンの演出には思わず声が出てしまいました。またオープニングは何者かによってポストに投函された手紙が飛行機やトラックに乗って主人公の家の玄関に届けられる様を見せるもので、手紙のロードムービーとしても楽しいです、うん、ラジオネーム前田直樹さん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジは、
ありがとうございます。いつも番組を楽しく聞いています。いや、本当ありがたいです。いい人ですね。その昔初めて見たロードムービーが激突でした。しかも吹き替えで徳光和夫さん棒読みです。録画テープも今も持ってます。へえ、それかなり貴重ですね。
逆に貴重ですね。
次に、ネブラスカ、二つの心をつなぐ旅。初見の劇場で鑑賞した時は自分の父親との長旅と重ねて忘れがたい作品でした。しかし理解しづらかった。後に吹き替え版で見てより深い素晴らしさを実感しました。ラジオネーム頭脳少年さん、僕が好きなロードムービーはなんちゃって家族ですまず単純にコメディーとしてすごく面白いと思います。あと、いくつも散りばめられていた伏線が見事に回収されていくのはすごく気持ちがいいです。そして最初文字通りなんちゃってだった家族が本物の家族になっていくところは感動しました。ラジオネームコロコロコオロギさん、テルマン&ルイーズ、平凡な主婦のテルマと親友のウェイトレスのルイーズが思い出作りなドライブに出かけるが、夕食に立ち寄ったバーでお酒を飲みすぎて悪酔いしたテルマが店員に店の外でレイプされそうになり、彼女を探していたルイーズが遭遇し拳銃を突きつけ止めさせるが、店員の暴言に激高して殺してしまい、そこから二人の逃避行が始まるといった内容です。なんといってもアカデミー賞で主演女優賞にダブルノミネートされたスーザン・サランドンとジーナ・デイビスが素晴らしく、監督リドリー・スコット、音楽ハンス・ジマーとスタッフ陣もよく、
すごい、
アカデミー脚本賞も受賞していてとてもおすすめです。下積み時代のブラッド・ピットも出演し、この映画で注目され売れっ子になったようです。あと、実在する人物がモデルになっているようですが、参考程度のほぼオリジナルストーリーで、その人物の実在に近い伝記映画がチャーリーズ・セロン主演モンスターになり、あ、そうなんだ、こちらもおすすめです。知らなかった。へー、お、知らないお名前です。 ラジオネーム、明日の寝言さん。ありがとうございます。是枝監督の奇跡。おー。両親の離婚で鹿児島と福岡で離れ離れになった小学生兄弟、かっこ前田前田の二人が、九州新幹線の開業日に鹿児島行きと福岡行きの新幹線がすれ違う瞬間に願いが叶うという噂を信じて子供たちだけで旅に出るキッズロードムービー、ブレイク前の橋本環奈も出てますということで。皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最高でしたか？じゃあ僕ね、ちょっと明日の寝言さんからいただいたね、奇跡、うん。これやっぱね、タイトルの奇跡、もちろんね、ストーリー的な奇跡あるんですけども、うん、やっぱり俺、この時期の橋本環奈を収めてるっていう奇跡がでかいと思って。あのね、ほんとすっごい可愛いの。うん、びっくりするです。
どれぐらい前なんですか、ね、
びっくりするです。
全然小学生ぐらいじゃないですか
?8 年前ですね。2011年。はい、
その今20歳ですもんね。
なんだっけ、うん、だ橋本環奈が、あの、地方アイドルやってる時に、うん、奇跡の一枚みたいなやつで、
あったね、
すごい話題、なんかね、1000年に一度のようになる前、ね。
前ですね。
とにかくでもすごいですよね、うん、その時期にもう発掘をしていると。
是枝監督ね、ほんとね、子役選びのが、うん、そもそも俺の好みと一緒っていうのが結構あって、前田もね、演技力すごいのよ。ちょっとびっくりするよね。
だからやっぱ是枝さんの子供の演出とか使い方がすごいっていうあれでいくと、これまさに子供メインでやるやつだから、それの最高峰だからね。
あ、そっか、
みんな子供だけだから、うん、
気になるな。
初めての新幹線がすれ違うやつを見た時に、多分なんかこう、うん、願い事を言うと、そうそう、それを見た瞬間に言うと叶うみたいなやつで、なんか離れ離れになった兄弟がまた一緒に、家族一緒になりたいっていう思いで行くっていう、うん、
いい話ですね。
普通にいい話ですね。
見よう。
是枝さんの中でもストレートに本当にアットホームな、うん、誰にでもなんか進めやすい映画ですよね、
うん、なんかこうきつくなったりとかないし、
ないし、
あ、それはいいですね。
さあ皆さんどうですか。
私、あの、頭脳少年さんが挙げてらっしゃる、なんちゃって家族、うん、
いや最高じゃないですか、
うん、面白かったですね。なんかこの本当にこうロードムービーでどんどんどんどん進んでいくうちに、その家族の関係も進んでいくっていう感じが、うん、なんかうまいことやってて、キャンピングカーでこう旅していく感じなんですけど、うん、その感じとかもこうキャンピングカーこういう風になってんだとかって見るのとか、私すごい楽しくて
あるよね、キャンピングカー憧れ、
うん、そうそう、ある、ね、ワクワクしますね、うん、ああいうのね、うん、もう本当に良かったなって、まあ
ね、この旅はね
ちょっとあれですけど ね、
麻薬運ぶっていうだけですけど、
うん、そうですね、
運び屋的なね、
そうですね、麻薬屋
だから今やってるね、イーストウッドの運び屋はじいちゃんとかだからなんか意外といけるとかだけど、これだと逆にこうファミリーだからそんなの運んでるとは思われないからみたいな、うん、で偽装させろ、
そうそうそう、ね、このね、ウィル・ポールターが車内でね歌うんですよ、ウォーターホールズで歌を。あの時のウィル・ポールターの歌と盛り上がりが最高なんですけど、最近の映画にね、この新オマージュなんじゃないのっていうのがあるんですよね。言わないけども。
お
ここまで言って。
いやね、うん、この時のウィル・ポルタ君はね、ただのボンクラでしたけどね。
そう。
最近なんだかもう怖くて怖くて。怖
いね。デトロイト以降っていうかね。
デトロイト以降。
もしかしたらちょっと片鱗はね、メイズランナーでもちょっと見えてたのかもしれないんですけどね。いや、いいよね。
うん、私も見てない映画ですけど、ピカチュウのパパさんがくれてるブロークンフラワーズをちょっと見てみたいかもしれないですね。
気になりました。
手紙のロードムービーっていう表現がいいですよね、うん、
いいですよね、
うん、そういう表現できるピカチュウのパパさんがすごいなって、
ね、
うん、
ピカチュウのパパさんがすごい
思いつかない、
ね、な
ロードオブウォーだっけ、あのニコラスケイジの、
はいはいはいはい、
あれもさ、うん、1個の銃弾が作られてって放たれるまでを最初に見せるみたいな、あれもなんか言ってみりゃ銃弾のロードムービー、
なるほど、あ、結構ありそうですね、
言われてみれば、
オープニング ね、 ね、うん、そういう表現は。
じゃあ前田直樹さんの激突をずっと見たいと思ってる映画なんですけど、うんうん、まさか徳光さんが吹き替えやってるとは知らなかったですね。
噂にしか聞いたことない
、うん、噂にはでもなってるんですね、うん、
でもちょっと逆にすごすぎて、録画テープ持ってらっしゃるなら人集めて鑑賞会とかやって、
ああやりたい、
うん、結構集まると思うんですけど、
超集まると思う
ビデオデッキ持ってる人が、
あ、ビデオデッキね、
あ、そっか、ビデオか、
うん、あと当時の CM も見たいね。
結構昔のビデオ録画してんのってそういうの面白みありますよね、うん、この時代こういう CM 打ってたなみたいなの、ね、うん、 映画見るっていうのが大体母が録画してるビデオの映画を見るっていうあれだったんで、大体そのセットで次何の CM が入るぞまでは覚えてるんですよ。
もうすごいあります
ね。あるね。
そうだからジブリの映画の途中は大体3月の CM が入るぞみたいな。
あるある。
そういうのを。
ある。この話をね掘り下げてもいいか分かんないけどね。俺超ちっちゃい頃に見せたね、隣のトトロのね、CM をね、黒猫ヤマトの CM が流れてたりして、
ね。流れてました、流れてました。
歌ってましたね。で今でも多分歌えますね。
あ、そう、だから、コロコロコオロギさんがね、はい、言ってる、テルマ、まあ、テルマ&ルイスね、あれだよね、結構ロードムービーって言われる時の代表格の一つでも、意外とあったりとかするし、
ね、
俺もすんごい昔見たんで、大枠ぐらいしか覚えてないけど、あ、ブラピットでしただとか、ちょっとこのメールで、売れてない頃のとか、あと、いや、全然知らなかったよね。モンスターがね、と同じ人のモチーフだったんだね。でも、
一人じゃないのあれって。
どれがモンスター。あ、モンスター一応、あれも二人出てくるから、シャーリーズ・セロンと、あとクリスティナ・リッチが出てきて、要は、シャーリーズ・セロンがクリスティナ・リッチ、好きになっちゃって、それでちょっと人生狂ってくるで、娼婦なんだけど、もともと2人でちゃんとした生活しようとするんだけど、やっぱなかなか女2人で難しくて、で結局お金なくって殺しちゃうとか、女の人2人でとかのモチーフが一緒ぐらいなんだなと思ったんだけど、あ、ちょっとびっくりしたっていうか、テリー・マンドルイズの2人がね、アカデミー主演女優ダブルノミネートっつってね、シャーリーズ・セロンはね、モンスターで多分主演取ってるよね。
取りましたね。
見てないんだな。
いや、結構モンスターはもう結構俺は好きですよ。
結構ガツンときますね。
そうなんだ。
あ、まあ確かにそんな感じがしますね。やっぱ
モンスターって、ね、地球外生命体の方ね。
あ、そっちも、あれそれもロードムービーじゃね。
あ、本当だ、まあ確かにね、めっちゃロードムービー。本当だ、
気になる映画が増えてしまいました。
そうですね、まあ、ちなみにね、吉野真理子さんのねシネマガールの解説でね、僕のテルマ&ルイーズの解説してますからね。
あ、そうなの。
そうですね、見つけたらお願いします。さあ、そういうことでね、皆さんの持ち寄りのロードムービー貸してください。
はいはいはいはいはい
はいはいはい、どうぞ。はいはい。
いや、なんか去年見た旧作映画で、私の中で一番良かったなと思ってる作品があって、いや、これはオールタイムベストに入るんじゃないかと思ってたやつが、これはロードムービーじゃん、ロードムービーでしかないじゃんっていうのが、
なんだなんだ、
チキチキバンバンですね。
チキチキバンバン、あ、俺実は見てない。
すごい聞いたことある。
で、イギリスのミュージカル映画なんですけど、メリーポピンの古いやつのルバート役やってたリック・バンダイクが主人公で、子供育ててお父さん役で出てるんですけど、子供たちがもう捨てちゃうよっていう車を、これお気に入りだったのにって、捨てないで捨てないでって言って、その父親のリック・バンダイクに買って買ってって頼むんですよ。その持ち主がいくらだったらいいよみたいなものを接してるから、あのリック・バンダイクは発明家であんまりお金はすごく持ってる方ではないっていうんで、でどうにか稼がなきゃっていろいろやったりなんだりするんですけど、その車に最終的に乗ってかかるのがチキチキバンバン、チキチキバンバンっていうちょっと有名な、そう有名な曲かけながら、あの運転してこう、みんなでこう楽しくドライブするシーンがあってっていう、これ最高なんですけど、超最高なんですけど、なんなら私メリーポピンズよりミュージカルシーンは好きっていうぐらい好きなんですけど、あとこたつさんにおすすめしたいポイントとしては、この発明家だっていう話をしたじゃないですか、お家でその発明家のお家っていう感じのシーンがあるんですけど、
まさか
これはあのバックトゥザフューチャーの最初のシーンはこっからオマージュで来てんなっていうシーンがあるんで見てほしいです。
ピタゴラスイッチ的なことですね。
そうそうそうそう、的なのがあって、まあとにかく愉快で楽しいですね。
なるほど、
大好きですね。
やっぱロードムービーあれですね、こうみんなで音楽を流すあると上がりますね。
上がります上がります。
その音楽によるけど、ダウナーなものになったらちょっと、ね、ズーンってなっちゃうけど、大事ですね音楽ね。
そう、ちょっと私ロードムービーが全然わからなくてですね、見てない、なんか全然思い出せなかったです。なんだろうなって思って、マッドマックス、
いやもうめちゃめちゃ
パーティー出てくるくらいで、
行って帰ってくる、
そう行って帰ってくるだけなんですけど、
怒りのデスロードですね。
そうです、怒りのデスロードの方のぐらいしか本当に出てこなくて。
いやでもそれが出てくれば十分じゃないですか。
そうなんですかね、どうなんでしょう、
あなたが好きかどうかは知らないですけど。
好きでしたよ、好きでした。あ、そう、洋画しかイメージがなかったので、リスナーの方たちが邦画を結構 いただいてて、うんうん、こんなにあるもんかと思いましたね、うん
う
ん、
確かに。
でもイメージ的にはやっぱ海外とかの方が結構大きい距離移動するというのがもともとあるから、
う
ん、
そうですよね。
そういうのでもともとそういう生活がの中でドラマ作るとか、うんまあ、多い気もするんですかね、う
ん、か撮影もしやすいもんね。
そうそう、ただ広い道を
そうそうそう、なんもない、
ね、日本だとなかなかない景色だから、
うん、でも景色が変わんないから逆に作りにくいっていうのはあるかもしれないよね、まあ
うんう
ん、
千と千尋とかもロードムービーっていうか行って帰る話では、うん、はあ、はあ、確かに確かに、
ね、
トンネルからね、車で来て、う
ん、ロードムービーってあれなのかな、やっぱ行って帰るが条件なのかな、そんなことない、
いやいや、そんなこと
ない、よくわかんない、ロードムービーの
多分ロード
いや動いていけば旅的な、うん、だからあのラピュタはロードムービーですよ。
あ、なるほど、
空にも向かって行ってっていう、うん、
ね、
しかも帰ってくる話もある。
帰ってくる、帰ってくる。
あとハウルとかも常に移動してってね。
建物が。
確かに、ね、
確かに。確かに。ナウシカだってそうですもんね。
ジブリは全部ロードムービーなんですね。宮
崎さんはそうなのかもしれないですね。
そうだね。物の毛もね、移動してった先でってのもあってとかですね。もともとから。
何でも
そうだよ。
それに当てはまらない。何なんだろう。
ジブリに限らず。
家の中でだけずっと
歩いてる、移動してるってなったら、全部ロードムービーになっちゃう。
ね。キャロルとかもそうですしね。キャロル
女二人で
旅
する。ああ、そうか、途中ね、そうか、うん。途中からロードムービーとかしていくっていう感じもね、うん、あるかもしれないですね。
さっきピカチュウのパパさんが、うん、このブロークンフラワーズで手紙のロードムービーって言ってましたけど、うんうんうん、なんか、そうオープニング、確かにそういうの多いなっていう話をして、それで思い出したのが、うん、あの、ミニオンズって、うんうん、最初ミニオンがなんかちっちゃい細胞になって生まれて、そっからこうボスを探して
なんかいろんな
ずっとそうそうそう行くっていう、そう、私あのオープニングすごい好きで、あれはじゃあミニオンのロードムービーなんだなって思いました。かわいい、
オープニングにギュッと入ってるロードムービー的な要素もね、上がるポイントではありますよね、
う
ん、
そうそうそう、
旅を終えてからの話なのか、うん、これから旅なのかっていうのもまたニュアンスもね、
変わってくるし、もうすぐ公開するあのダンボのオリジナルの方も最初旅のシーンですよね、うん、汽車でサーカスが移動していくみたいな、
ね、あの旅する、ね、そうそう
そう、確かに
団体だから ね、
ね、
まあ、最後もね飛びながら、
あ、そうそうそうそう、ね、ロードに始まり、ロードに終わる、
ダンボ、ダンボですね、じゃあ
終わった
本当にいわゆるロードムービー的な映画で、私結構すごい好きな映画なんですけど、うん、リトルミスサンシャイン、
ああもう本当そうですね、
思いっきり、うん、車で移動して車で家に帰るっていうだけで、車のエンジンがおかしくなっちゃって、最初みんなで車を押さないとエンジンがかからないっていう、車でみんなで移動しなきゃいけなくなっちゃうので、家族がとりあえず運転席の人以外は全員降りて、みんなでわーって押してっていうのを繰り返すっていうのがずっと最後まで繰り返されるのがすごい面白かったなっていう
の、あの家族をもう絵で象徴し続けるっていうね、
なんだろう、分かりやすいロードムービーでしたね。車で移動しながらだんだん家族が一致団結していくっていうやつで、すごい好きでした。これ子役の子がめっちゃ可愛いんですよね。
可愛かった、
うん、もう今ちょっと
アビゲルブレス、うん、そうですね、
今大きくなっちゃったけど、ね、う
ん、まあ、でもいろんな役全然できるしね、
できるようになってるから今ね、
だからゾンビランドとかでもそうだっけ、
ゾンビランドそうですよ、うん、だから続編出るはずです
ね、うん、あ、そう、続編あるんですね、
続編あるみたいです
よ、お願いしたいですね。
いや、なんかでも今リトルミスサンシャイン聞いて思ったのが、うん、あのシェフ三つ星フードトラックも
完全にロードムービーですね。フードトラックはもうロードムービーでしょ、
あ、そっか、
止まってたらそれはもう屋台
確かに、まあまあまあ屋台っていう意味でもあるかもしれないけど、
あ、そうか、
嫌なことが一切起こらないいい映画でしたね、うん、見なきゃ
シェフはね、いやでも空腹時に見ると嫌な気分になります
、
ね、
イライ
ラすると
本当に嫌な気分になります、
じゃあお腹いっぱいの状態の方が良い、
適度いっぱいだとなんでこれ食べれなかったんだろうっていう方になりそうだから、
ね、難しいです。
じゃあ11時ぐらい、
いや、なんかこう食べ物を目の前に用意しながら見ながら食べてるみたいですね。
ああ、お腹空いたら食べる、
美味しく感じそう。
もう普通にキューバサンドですね手に入れば。いや、だからこれ上映してた時は俺の近くのカフェがもうシェフとコラボしたようなキューバサンド売ってたんですよ。
素晴らしい、
完璧だったんですよ。
完璧終わったら食べれる、
いい、
そういうのが正解、それ以外はちょっとなかなかね、もう厳しい。 うん、まああとは全部映画内に出てくる食べ物の方がレベルが高いので、この後カップ麺食べようとかそういう気もなんないし、
あれシェフもあれですよね、キューバサンドを作る過程をなんか、
そうなんですよ、
ロードしてくれるんですよね、
ロードしてくれる、
ね、
ロードして、確かにそういうの見せられるとね食べたくなっちゃうんですよね、より、
やっぱ過程が大事ってっていうことなんですかね、多分ね、ロードムービーって、
あ、まあそういうとこは出てくるんで、ね、
なんか結果だけ分かればいいよっていう人いるじゃないですか、ちょっとごめん結末だけ教えてくんないそれとか、いやごめんロードムービーなんで結末を言ったところで
帰ってくるだ
けですよ、ね、確かに言ってしまえば
っていう人いるじゃないですか、だからこれはやっぱ家庭がいいよねっていう、家庭でいろいろあったよねっていうドラマが、そういうのを楽しむジャンルなんじゃないですかね、ロードムービー、
まあ、そうだね、だから今自分の日常から出るから新しい自分を発見する的なのが多いので、
僕らも基本的に何かの過程にきっといるんですよ、
そうだね、
だからなんかいろいろ得られるものが多いんじゃないかなと気がします、
人生とはロードムービー的なやつですかね、
そうなんですよ、
おそうなんですか、
次のオープニングそれ言おうかな、
あれ、
あれ
ということでね、
ロード出してないですけど、
そうだよ、
え、あ、おまけさんごめんなさい、
ということでね、
なんか締めよう、
さあじゃあ満を持してじゃあ、おまけさん
改めまして
俺好きなやつがありまして、
はい、
クーキーっていう、あのですね、
知らない、
見たいやつだずっと、
はい、これパペットアニメというか実写の中にいるというか、要はですね、これチェコのなんかまあパペットアニメというか実写というかってやつなんですけど、
空気ですね、
空気、
あ、俺空気だと思ってたんで今
エアー
だと思って、あ、空気、
ね、キーですね、
空気ね、ああはいはいはい、はい、
あれね、はい、そう、ある意味ぬいぐるみ版マッドマックス、怒りのデスロードとも言われてるあれですけど、あれやっぱすごく好きですね、
T シャツ持ってますよね、
T シャツ持って
そうですね、まあ、おまけさんが確かその年のベストに、
あ、入れてた、
入れてて、俺見ましたよ確か、
ああ、はい、だからちょっと最初がね、トイストーリー3とかじゃないけど、なんか間違ってゴミに捨てられたみたいな、こうぬいぐるみがね、
まあ、少年に、
そうそう、少年の元から離れて、ゴミ、なんかもうゴミの集積所にバーンって捨てられて、むくりと送りやられましてみたいな、まずもトイストーリーっぽいんですけど、まあ、そっからね、その少年の元に帰ろうとするってやつで、森の中入ってね、いろんなやつらとね追いかけられてですね、デスロードでしたねっていう、
空気ね、
いや見ないと、
かわいい、
かわいいんですよね、かわいいんですよ、
元々の監督がヤンス・ベラクさんっていうのが、コーリア愛のプラハってやつで、アカデミー賞で最初の外国賞とか受賞してる、
ほ
わ、すんごいしっかりした人なんですよね、
ね、
だからその人が撮ってるんで、単純になんかこう可愛いとか面白いってだけじゃなくってっていうところがまた最後はやっぱり物語論的なところには苦しいとか、
ね、なんかこびてはないよね、何
か
ね、
そうそうそうそう、すごくいいので、まあ、よかったら見てくださいという、
ゆじく朝会で働いた時にすごい大々的に空気はなんかイベントでモールと針金で空気を作
るみたいな、はいはいはい、
私ひたすらやりました、お客さんと一緒に
一緒にね、
そう、なんか子供たちと作ってました、
はいはい、楽しい、
楽しかった、客層も結構ファミリーもいたけど、いろいろ結構いました、老若男女、
ということですから、やっぱり皆さんね、ロードムービー、何でもロードムービーということできると思います、皆さんもぜひね、何でもロードムービーって言い張ってみてください。さあ次回はですね、やっぱもう時期的にやるしかない、平成っぽい映画、皆さん何に平成を感じるのか、平成をまあ自分的に代表する映画とかこれなんじゃないみたいな平成っぽい映画教えてください、お待ちしております。
トイラジ
急げ映画館、
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様選んだ作品は、グリーンブック、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2018年アメリカ映画、人種差別が色濃く残る1960年代のアメリカ南部を舞台に、黒人ジャズピアニストとイタリア系白人運転手の2人が旅を続ける中で友情を深めていくお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。え、こたつ、いい話だなっていう感じです。もぎさん、
いやいい話だなって思います。
はい、はたさん、
はい、マハーシャラアリーいいなと思いました。
いいな、
あ、
はい、ただ
思ってたより穏やかでいい映画でした。
いい映画だな。
いい映画だな。はい、チャムレイ。
うん、よかった。見終わった後ケンタッキー食べました。
よかった、
よかったな、ね。
はい、マリペ。
劇中でピアノを弾くシーンのある映画って好きだなって思いましたね。
好きだな。
好きですね、はい、
ということで、なんか全員が穏やかな気持ちになっている感じはね、伝わってくるなっていう、この穏やかさね、僕は肝じゃないかなと思ってますね。ということで、では監督のご紹介させていきましょう。
喋りも穏やかに映画になぞって、
うん、監督はですね、ピーター・ファレリーです。ドイラジ的にはですね、愛しのローズマリー、ドイラジでも扱いました、
うん、
で主演どっちもなんじゃねえかぐらいの感じなんですけど、
主演ダブル主演のみるとよかったんじゃない
か
な、
よかった気がしますよ ね、うん、まあビゴモーテンセンと、
うん、
あとまあマハーシャラアリ、
うん、
この2人のね、まあ、ロードムービーであるというような感じですね、
うんうん、
でこちらの作品がですね、アカデミー作品賞を取りました。おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、この点に関してはね、タンタンが文句ないと、ね、
今年の作品賞はグリーンブックで納得だなって前回言いました、
うん、ね、
前々回かな、
うん、
あとマハーシャラアリも撮りましたもんね、
うん、
そうですね、マハーシャラアリ、うん、最近の映画マハーシャラアリばっかり出てるっていうね、
うん、なんかよくお会いします ね、
ね、
スパイダーバースにもいますもんね
さあということで皆さんからもですね、あのメールをいただいているんですけれども、まあ、ネタバレもありますので、まあ、一応実はベースではありますけれども、うん、あのまあ、中盤あたりでご紹介させていただこうと思います。ということで行ってきましょう。
全然関係ないとこからまず行きたいんですけど、
はいはい、
あの車の色すごくいいですよね。
ああ、だからティールカラー
ですね。
シェイプオブウォーターの、
そうですね、ティールカラーが入ってるとアカデミー賞取れる法則、
ね、うん、
あ、おまけさん今日それは着てるのってティールカラーではないんですかね。
ティールカラーで、どっちかさ、マリッペの方がティールカラーっぽい
です。マリッペティールカラーですか、これ。
これ大好きな色ですね。
うん、お
ティールカラーかどうかを知りたいですけ
ど。ティールカラーかどうかを知りたい。ティールカラー
いいよ。これ大好きな色ですよ、でも。
見えてない。
ラジオなんで。
大丈夫。おまけさんと足して2で割ったら多分
ちょ
っと、
なんかそう、二人で合わせるとティールカラーになります。
だいたいみんな緑系が入ってますね、
そう
ね。畑さんも、そう、ティールではないです
ね。これはティールではないです
ね。いやもう、ね。緑の服は買っちゃいますよ。
そうなんですよね。
うん、
まあ、まさかって言い方変だけど、
うん、
やっぱりこのファレリー兄弟ってね、普通にコメディの人で、うん、なんならちょっと過激だったりとか、ちょっと結構きついものも入れつつの作る作家さんがね、まさかね、アカデミー賞を取る作品を取るなんてっていうのはね。
それはそうね。
メリーに首びったけの人ですよって。
ね、あの親と見た俺の気持ちみたいな。
メリーの首ってけをね。
けをね、
うん、あれは親と見たらダメです
ね。ダメですね。
ダメですね、
うん。そういう意味では、ジャンル系の監督が2年連続撮ってる感じが、うん、作品でね。
うん、そうね。
監督賞じゃないんだけど、作品を撮ってるっていう。これも基本的にはちゃんとあのコメディ映画として撮っているし。
やっぱね、うん、そのユーモアのセンスがね、
うん、
やっぱちょっとピカイチだなと思ってね。随所に見られる、
うん
うん。説明的でなく、抑制も効いてて、
うんうん、
けどユーモアがあるっていう感じが、う
ん、
う
ん、なん
かうまいな
って、すごくバランスがいい、よくって、
うん、
監督自身もまたそういうね、もう一つ大きく広い対象向けって言い方変だけど、
うん、
コメディ的なものを求める人だけじゃなくて見れるものを作るようになったんだなっていう感じはしますよね。
もしくはそのファレリー兄弟で担当が実は分かれていて、
うん、
過激派が弟なのかもしれない。
ああ、どうなんだろう ね、それは、うん。うん。でも今回ちょっと弟さん、悲しいことで参加できなかったので。
どういうことがあったんですか？
子供が自殺？
あら、
そういうとこもあるので、
うん、
ちょっと計り知れないですけど、今回参加できず。
すごいあの手紙を書いてるシーンとか好きでしたよ、
うん、
ね、ロマンティックに書きなさいって言って教えてあげるやつとか、
うん、そういうところがさ、意外とただのベタだったりするのに、
うん、
そのベタを提供するのになんか変に押し付けとかあのベタベタしすぎないバランスっていうのがすごい、
うん、
なんかうまかったなと思いますね、
うんうん、実はベースだけど、うん、本当の人の話は全然知らずに見たので普通に見てたんですけど、キャストさんで言うと、
うん、
ピアニストのドンの執事やってた、
うんうん、
アミットっていうキャラクターの方ですね、はい、イクバルセバさん、
俺どっかで見たことあるんだけど、
この人ドラマグリーの校長で私すごい見てて、
じゃあ見たことなかった、
グリーの校長だ
そう、あ、校長と思って見てる、
これはやばい、
そうなんだ、
うん、やっぱグリーンもちょっとコメディ寄りのドラマだったので、うんうん、あの執事さんのトランクの中に荷物を入れるかどうかを目で、うん、目で攻防し合う、う
ん、あのシーンね、
そうやつとか面白くて、うん、あ校長がこんなところにってちょっと
面白か
った、ね、そうか、うん、マハーシャラアリさん、はい、の姿勢がすごいいいなって、うんね、思うし、スーツの着こなしとか、うん、ちょっとスマートななんかワイシャツとセーターってこう、うん、なんか車に座ってる感じとかもずっと好印象でした、
ね、なんか手の動きとかすごい優雅な
そうそう、ケンタッキー初めて食べてる感じとか
ナイフとフォークはみたいな、
俺はマハーシャラアリの生き方っていうか執事そのものがモンシャアリーに近いんじゃないのかなって俺は思いましたけど、ね、だってどの役したってマハーシャラアリーって
あんな感じ、
気品さが常にあったってるじゃないですか、
まあ、確かにアリータですら
なんか育ちが絶対いいんだろうなって、ムーンライトでも別にでもなんかやさぐれた感じとかもないし、人としてすごい
で、あまあそうです、ちゃんとしてる感じ、
ちゃんとしてる人、
ドリームもそうですしね、
ドリームもそうですね、
確かに、
うん、ハウスオブカードもそうですよね、
だから、うん、ムーンライトとかだとやってる仕事とか所属してる世界は、うん、そうやさぐれてたりとか底辺だったりするんだけど、うん、その中でも人としてあろうとする人だから、
そう、にじみ出てるの、
ドンシャーリーが感じてたことを実はマハシャーリーも感じたことがあるんじゃないのかなと、
ほうほうほう、
思ってるほどそういうものがにじみ出てた、
うん、そうそう、
なんか今ちょっとさっき着こなしみたいな話をチャムさんがしていて、あそういえばそうだったって思ったのが、あの、うん、ビゴモーテンセンの奥さんがすごいいつも可愛い格好してて、
うん、
可愛いな可愛いなって思って毎回この服装頭に
まああれだよ、ね、やっぱマリッペの好きな、ね、アメリカの50年代60年代
の
服装だから、
あそうなのか、
そうですね、いや可愛いから可愛いと思って、うん、そういうなんかそういう時、ね、ちょっともう集中力がそっちに行っちゃってるからわけわかんないですけど、
一個も覚えてないですよね服着てたかどうかも覚えてない
です。いやいやいや、着てるでしょうに、う
ん。そう、なんか服のこう絞ってる位置がやっぱりあの時代のすごく可愛いんですよね。あの腰の位置とかがやっぱ今よりちょっと高いんで、こうスタイルよく見えるし、
足シュッとさせて、
シュッとしてて、こうスタイルがすごく綺麗に見える形をしていてて、あーいい服、いい服、いい服と思って見てます。
褒め倒して。
うん、まあ、ミゴモーテンセンはね、体型もものすごい、
ねね、すごい変わりましたよね。
ねえ、クリスチャン・ベールに対抗すんのかぐらいの感じ、
ね。対抗してたけどね。アカデミー賞どっちの試合入ってたから。
確かにそうだね。やっぱそういうデニーロアプローチ的な頑張りは、やっぱりアカデミー会員的には分かりやすい評価軸の一つではあるのかもしれない、
ね。まあそうね。やっぱ俳優賞は、俳優同士の投票なんで、うん、俳優としての辛さがめちゃくちゃわかるからね、それ自体が辛い
と。あんなに太る。で、みんなさ、アカデミー賞受賞式の時、絶対痩せてくるじゃん。あれすごくないっていう。
絞っていってますね。うん、
あそこでもやっぱ映るから、うん、あそこも絶対調整してきてんだろうなって。
そうだね、
だって、今抱えてる絵があるはずなのにっていうさ。とりあえずアカデミー賞を獲得した、作品ということでね、見てない方はぜひ見てくださいということで、うん、じゃあもうネタバレさせていただきます。皆さんからのメールいただきましたのでご紹介させていただきます。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネーム長さん。アカデミー作品賞受賞の作品は正直体質的に合わないものが多いですが、今作は最高です。へえ。人種差別を題材にしているので重たいイメージがありましたが、ところどころ笑えるシーンもあり、個人的には軽い気持ちで見れたと思います、ラストシーンはとにかく涙深い。今作を見た後無性にケンタッキーが食べたくなりますね。これはチャムレも言ってましたね、ラジオネームサハルさん。グリーンブック鑑賞しました。今なお残る人種差別問題を扱いながらも、本作はコメディ映画なおかげで全く説教臭くなくシンプルに楽しめました。トヤでいいやつなトニーと天才を通り越して天然なドンのキャラは見事に面白く、特に二人が車の中でフライドチキンを食べるシーンは劇場内が爆笑で包まれました。不満点はトニーは序盤に露骨に黒人への差別感情を表す描写があるのに、結構早い段階でドン以外の黒人と掛け事をやりながら打ち解けているシーンがあり、その点はキャラがブレている感が否めません。あとこの映画を見た後にめちゃくちゃケンタッキーフライドチキンが食べたくなったので、お店でグリーンブックを鑑賞されたお客様はチケット提示で割引企画をやってくれっていうことねいや本当そうですよね。
いいですね。
ラジオネーム前田直樹さん。おお、ドイラジの皆様、 ドイラジワード
イラジワード
イラジワ
ーありがとうございます。いつも番組楽しく聞いております。去年同様、アカデミー作品賞の受賞は文句なしで、しかも今年ベスト候補です。トニーとシャーリーの肌の色以上に正反対の性格がぶつかり合いながらも、だんだんと打ち解き合う描写は見事です。終盤の帰宅後のシャーリーの気持ちと同じく、この二人の掛け合いをもっと見たいと思いました。映画化の際に泣く泣くエピソードをカットしたという話を聞いて、さらなら続編が見たいと思います。あ、
もうそうなんだ。
ハーフですが、ハーフですが、ストーリーとキャストの紹介、指揮者のコメントなど王道を行く作りになっています。気になったのは、二人に対しておっさん推しだったことでしょうか？というコメントが気になりますね。どういうことですかね、これね。あれ？ラジオネームやっさんさん。皆さん、どういらっし
ゃー？どういらっしゃー？
いやー、どういらっしゃーですね、本当に。
浸透してますか？
グリーンブック良かったです。どちらかに共感するのではなく、ある場面ではトニーの行動に、ある場面ではシャーリーの行動に共感しながら、いろいろ考えながら見ることのできたいい映画でした。終盤のバーでシャーリーがそれまでと違って満面の笑みで演奏し、それをどうだと店員にポーズしてトニーが楽しそうに見ているシーンは本当に最高でした。バーでシャーリーがお金を払うときに去った場をカウンターの向こうから客が見ているシーンがすごーく不穏な感じがして、おーい、どっちかが撃たれて最後なんてやめてよーと思って見ていましたが、それをトニーが一発で打ち消してくれました。ニューヨークに着いてシャーリーが一旦一人で自宅に帰るも、最後にトニーの家に来て奥さんとハグするラストは感動でした、うん、シャンパン持ってきてるのもシャーリーらしいし、寂しい時は自分から先手を打たなきゃ、シャーリーはこの後お兄さんに手紙を書いたに違いない、うん、差別がテーマの映画と言われています。人種差別だけでなく、いろいろな差別は減ることがあってもゼロにはならないと思うし、自分自身も差別しないと思っていてもどっかで偏見を持ってしまうこともあると思う、うんうん、でもこの映画を見て差別のことより喜怒哀楽を素直に表現できる人生は素晴らしい、もしくは喜怒哀楽を家族恋人友人など周りの人と分かち合える人生は素晴らしいと思いました。またそうなりたいなとも、もう一度映画館で見たいなと思います。
うん、
あーいいね、ラジオネームまみやさん、みんなどういらーじわー
どういらーじわ
ーもう反応まで書いてるよ、すごい様子まで書かれてるよ、
カッコで書かれてますね今ねさあ仕事帰りのレイトショーでしたが、平日夜なのに結構混んでました。横からああもう絶対いい話に決まってるやつと思ってましたが、当然のようにいい話でしたね。思ったよりいろんなことをさらっと描いているんだなという印象でした。初めてドンの演奏を聞いたトニーがあいつは天才だと手紙に書いていた割に途中からギャンブルに興じたりしていたので、本当に感銘を受けたのか疑わしくなってしまったのか少し残念だったかな。ピアノの演奏もたくさん聴かせてくれるのが本当に良くて、試着を拒否された後の怒りとも悲しみとも言い尽くせないやるせない演奏は特に印象的でした、うん、手紙のシーンもおとなしく指示に従っちゃうトニーはとにかくドロレス愛してるんだねと微笑ましいしかなくて、うん、ぐっちゃぐちゃに書き直してても愛しいしかなくて楽しみなシーンでした。基本的に2人の関係変化が丁寧だったのでラストまで安心していられました。ケンタッキーはほら、ケンタッキーは半券サービスでも何でもいいからコラボしておけばよかったのにね、もったいない、
うん、
マジでもったいないですね、
うん、
ちょっとすごいですね、ラジオネーム頭脳少年さん、
あらららら、
皆さんドイラジワ
ドイラジワ、
みんな忖度しすぎだ
なあの別にね、ドイラジワって書いてるだけ読むとかそういうのやってないですからね全部読んでますから皆さんね、グリーンブック結構良かったです。主演の二人がすごく愛すべき人物だと感じました。僕は特にトニーが好きです。彼の食いっぷりは見ていて気持ちいいです。いつか彼の食べ方でピザを食べてみようと思います。あー俺もやりたい。あと運転中二人でフライドチキンを食べるシーン、劇場で笑いがいくつも起きていてすごくいい空気感でした。僕もあのシーンは大好きです。鑑賞後ケンタッキーが食べたくなりました。グリーンブック風切り後、おお、映画館近くのケンタッキー店舗の売り上げがどうなったのか気になるところです。
気になる。
これは皆さんやっぱり
ケンタッキー、
ケンタッキーの話
最後みんな結論ケンタッキーになって
、そう。そしてケンタッキーのやっぱりキャンペーンの打ち方とかね、
割引
その辺のもったいなさケンタッキーに対するね提案で締めるっていうのはなかなかいい感じでしたけども、さあ皆さんどうでした？ケンタッキームービー。
ケンタッキームービー。
ね、結構シネコンだったら建物の中にケンタッキー入ってること多そうだから本当にもったいないですよね。
気づかなかったのかな。
ねえ。
グリーンブックがまさかケンタッキー出てくるなんて思ってないんだろうな。
ね、でも予告でも出てたのにね。
でもやっぱそこが非常におしゃれというか、まあ、この映画でも表されてるけどやっぱ。鶏肉を手で食うっていう文化がやっぱ黒人差別的なものであっ ったわけじゃないですか、うんうん、だけどそれを単純に美味しそうっていう風に見れて嫌なイメージなく共有できる感じとかもデリケートじゃないですか、そういうのって。
そうですね、うん、
でそのデリケートな作品をやっぱ俺ファレリ兄弟っていうのは攻めの姿勢も基本あるんですけど、うん、鑑賞後の気持ちとして穏やかになるっていうのがこれがファレリー感だなと俺は思ってますね。
うん、確かにそうですね。結構尖った内容を使ってるのに、うん、こう終わった後にほってなんかこう落ち着いてるというか、まあ、なんか納得もしてるし、ね、心の中でこう、うん、
このバランス感覚やべえな、
コメディ的な軽やかさがあ
るっていう。そうそうそうそう、うん、だからやっぱその畑から出てきたっていう感覚がすごい際立ってるな、随所にっていう僕は思いましたね。
そうね、う
ん、私の見た隣が老夫婦だったんですけど、すごく穏やかに二人で笑い合ってて、
あーいいじゃないですか、
ね、あーいいねいいねと思いながら、
ドンシャーリーみたいな感じに
あの感じ、この劇場でケンタッキーの匂いしても誰も怒んないんじゃないですか、
あのタイミングならあのタイミング
な、ね、なるほど、
うん、サハルさんがの感想でこの不満点として挙げてるところが、うん、序盤に露骨に黒人への差別感情を表す描写があるのにっていうのは、多分あのなんか修理にしてた業者さんが飲んでたグラスを捨てちゃうところかなって思うんですけど、なんか私はあそこは奥さん本当に好きなんだなって思って見てて、なんかちょっと解釈の違い、なんか仲良く話してたじゃないですか、奥さんがグラスを差し出して、でそれをじっと見てその後捨てたから、あなんか嫉妬から来るのかなってずっと思ってて、
いやその心境
超勘違いだった。
なるほど、あなるほど、
それはすごいね、
相当大好きだ、
ね、そういやその後もね、
あ、まあ、奥さん確かに好き問題があるからね、
そういう風に見てたら結構面白い見方かもしれないね。
ある意味では作品って作り手から離れるとまた違う会社が出るっていう部分ではあるので、
うんうん、そうだね、そこの部分も、はい、
うんうん、と映像の態度で示してるけど言葉で出てないからはっきりしないっていうところではあるから、う
ん
う
ん、
そう
ですね、そこが一番面白いところなんだよね、
うん、言葉ではね言ってないですもんね、
こいつが最初に抱いてた感情が演奏一発で急に180度変わっちゃったなっていう感じがするんですよ、っていうのはまあ見終わった後は思ったんですけど、うん、差別とか偏見とかってある種潔癖的に感覚的に反応する人と意図を持って攻撃する人ってやっぱり2種類いると思うんですよ、イゴモテンセンが持ってるその差別感情とかって割とそういう感覚的なものに近いんだろうなと、うん、なんかえそういうもんでしょっていう、そのみんな黒人に対してなんか汚いとか嫌いだというかね、うん、なんかこう避けたいみたいな感情を持つのって、うん、これ普通のことでしょっていうのを、うん、なんかコミュニティとしても共有してるんだろうなっていう、うん、多分その程度なんだろうなと、だから、うん、あいつら絶対許さねえとか
ではない、
そうそうそう、もうそういうタイプじゃないんだなと、うん、でも差別偏見のもう俺8割方って大体がそういう人なんじゃないかなと、
そうだね、
うん、なんか感覚的にいやちょっとすいません、
う
ん、
だから感覚的なところでいくと自分たちとは違う人間だっていうところを感覚で持っているので、うん、であれグラスだっていうところが多分ミソなんだよね、うん、グラスっていうのは、何をするものかって言ったら飲み物を飲むので、なるほどね、はいはい、直接自分の口とかにをつけるというものとしてあったりするので、うん、修理に来てもらうとか何でもないんだけど、うん、いざそういうものに行くと感覚的、まさに感覚的な何か、うん、あのものとしての拒否感が自然に出てきちゃうっていうのがあったんだろうね、その時はまだ自分と同じ人間と思っていないからっていう、うんうん、
多分そうですよね、う
ん、で逆に言うと奥さんは逆に進んでんだよね、うん、そういう意味ではね、そうそう、もう何にもそんなこと感じてなくって、うん、どうぞどうぞ、なんかね、せっかくありがとうっつってね、うん、そのままっていう意味ではね、やっぱ奥さんがミソなのかもしれないとか思って、うん、最終的な、うんうん、オチも含めて、
だ奥さんの達観し具合はこの映画においてすごいけどね、うん、何もかも分かってたってい う、うん、
そう最後も、ね、手紙の、
うん、あれはバレバレかもしれない、
まあ、そう思います、
バレ
バレ
あそこ一番好きです ね、
う
ん、
そう
ね、
よかった、
だからその例えばあの外で待ってることにして、はい、ドンがねなんか会食とか終わってから来ると他の黒人ドライバーと一緒にギャンブルやってるっていうやつは、あれはだからそういうところよりはもう超えて単純にそういう遊びを楽しむなんか場になってるからっていう感じはあるかもしれないね、
うんうん、そう感じますね、あとなんか食べ方の話を頭脳少年さんか、うん、そう触れて私結構食べ方厳しく見ちゃうんですけど、これは全然大丈夫でした、不快感ゼロで、
えあのピザを
ピザもまあそうだし他の食べ方
ポイポイはポイポイ
ポイポイは
ポイポイは結構俺もんと思いましたけど、
それもギャグとしてあれしてたから、
そうまあ骨だしな、
あ骨ならね、
あれなら
自然にね、あそこだと
なんかアリのご飯とかになるかなみたいな そこは。
だから、ドリンクは。
自然に買えるものだから、
ね。あ、そうそうそう。
ドリンクはね。
だから、ドンシャリと同じ考え方ですかね。
ダメなんだね。あ、そりゃそうだ。
ドリンクはもう、バックしてもらって、回収してもらう
の、
う
ん。あの時の顔がいいですよね。今捨てたのは違うよっていう感じの。
うん。
そこもイエーイってなっちゃったら、あーって離れちゃうもんね、気持ちが。
そうそう
そ
う。
そこのバランスがやっぱりうまい。
うん。
う
ん
ああマミヤさんの言ってたピアノの演奏シーンで、はい、スーツの試着を拒否された後の演奏シーンの撮り方がやっぱり独特だなと思って、
うんうん、
あそこだけすごい正面から演奏してる時の顔をちゃんと見せてるのでそれまで結構横からステージ側から撮ってて、
うん、
横向きにピアノ弾いてるシーンとかが多かったんですよやっぱ見てる側の人の目線からが多かったんですけど、うんうん、あのシーンだけちゃんとピアノ弾いてる時の表情が正面から見れるように正面から撮ってるっていうのがすごい弾いた後の表情とかをしっかり映されてるのがやっぱ意図的だなと思って、
う
ん
う
ん、
そうだね、
だからあそこだけ感情のブレというか違う今までの演奏とは違う感情が入ってるんだなっていうのが分かってちょっとグッとくるシーンでした。
だからこれ聞いて今思ったけどそう考えたらあれだよねだから普通の演奏の時は、
うん
観客に聞かせてるけど観客には向いてないのかもしれないっていう何か自分ドン・シャーリー自身が、
うん、
あの気持ちとかじゃないけど、
うん、
演奏はしてるけどね演奏としても、
うん、なんか試着拒否された時とかまあ、うん、南部を旅してる間はずっとそうなんですけど、
うん、
その何を言われても暴力はいけないって言って、
うん、
そういう態度を示すことが自分の心情だって言っているので試着拒否された時もすごい笑顔で流すんですね、
うんうん、
でもその後の演奏を見るとやっぱりその彼の中にもいろんな感情があるんだっていうのはあれで表現されてるんだな
ってい
う
のはこれはやはり海の上のピアニスト的な見方ですね。
うん、
俺ちょっとわかんないけどビゴモテンセン側も割と音楽リテラシーっていうか音楽に対する許容量みたいなのがでかいっていうか、
うんうんうん、
例えばねこう俗っぽいとかそういう音楽もわかってるし、
うんうん
彼の弾く音楽もいいもの悪いものもちゃんとわかるっていう、こういう人間だったっていうのは大きい気がしますね。
そうだね。
今、自分が聴いてるよ、これいいよって進めてた曲とかって。
ポップスだもんね。
ポップスだし。もしかしたらやっぱ、この曲いいよ、絶対聴いた方がいいよって言ったのを、マハーシャアリも好きになれるかもしれないなって俺はちょっと思いましたね。
あれやっぱナイトクラブで働いてるからかなとか思いました。ナイトクラブ結構そういう上流階級に聞かせる音楽を流してるところだから、うんうん、そういういろんな種類の音楽を聞いてたんじゃないかなと思って。
なるほどなるほど。
あとあれだよね、やっぱイタリア人ってところもあんのかなとかも、まあ、あまり詳しくはないけどよく映画とかでも出てくるけど、うん、月の輝く夜に、うん、とかもあったじゃないですか、うちで
扱って、
うん、そうだから全然なんかそういう階級関係なく大衆的な娯楽としてオペラ行ったりとかそういうことやってるじゃない。そういうそういうもやっぱイタリア人だからっていうのもあるのかもしれないですね。
結構だからやっぱ音楽に触れるっていうのが多い、
ね、そう幅的な意味でね。でアメリカに住んでるからアメリカのポップスも聞くみたいな。
本人はクラシックだって言ってましたしね、自分がやってるのは本当はもともとはクラシックだったっていう、う
ん、俺やっぱあのバーのシーンがね、
うん、最高ですね。
最高だよね。まずこのねグラスを床に置くってところ、
それあれかヤッサンさん、
はい、ヤッサンさん
がそのバーでシャーリーをお金を払うっていうところ、
うんうん、
でもお札をこう数えてるとこの奥にもう演奏するステージが見えてるから、あ絶対この後ピアノ弾くんだろうなと思ったんですけど、うんうん、で案の定行ってるけども、その即興でみんなゾロゾロ来て、
うんうん、
なんかもう最高でした、あそこのシーン、
うん、
すごい笑顔でピアノを弾いてるのが、
うんうん、
今までポーカーフェイスでピアノ、まあ、そういう楽曲なのもあると思うんですけど、う
んうんうん、でなんか終わった後だけ似合って白い歯を見せるって、うん、あ本当切なくなるよね毎回、
うん、
あの観客に対してね、
うん、
それじゃない笑顔になった
っていう、そう違うなっていうのがやっぱ見てて分かったから、
うん、
あのシーンは格別好きです
ね。あそこね、そ最初にまず何をやるかっていうところがあって、う
ん、だから俺の弾くショパンは違うからねって話してたことをまんま体現して、
うん、
でさらにちゃんとビゴモーテンセンもはお前言ってたやつねって分かってるっていう、うん、そこが俺は、
うん
いいなと思って、
うん、
だからやっぱこの人やっぱ音楽的素養が相当あるんですよね。
ビゴモテンセン、
ビゴモテンセンが、
そうそう、うん、では一番最初にやるのがああいう中で一番似つかわしくないクラシックの超絶技巧をやると、
うん、
そこでまず自分自身を見せると、うん、アイデンティティとして、うん、私はこういうものだと、
はい、
そういう中で見せるだけで受け入れる人たちがいたっていうことで、
うんうんうん、
盛り上がった後でちゃんとセッションで自然に入ってくるっていうのがよくて、
向こう側も受け入れるって自分で、
で 今度はマハーシャラリも多分今まで拒否してたんだよね、そういうものを。
そうそうそう、
自分自身。
そうですよ。
だからひょっとしたら黒人ってことが自分の呪いだと思ってたかもしれないっていう、う
ん、あれも弾きたくない音楽なんですよ。
そうそうそう、
本来だ
ったら。そうだけど、そういうところで自分のアイデンティティの一つのルーツとか自分の本物もう一つのものもちゃんとあるっていうことをこの旅で認識するから、うん、あそこでちゃんとその二つが、うん、あの音楽を通じて開講するっていうのがすごいなとは思う。
その見せ方をね、うん、やっぱあのバーのシーンでこう見せてくれるっていうところがね、うん、わーって確か上がるんですよ、うん、上がるんですけど、やっぱそのヤッサンさんが言ってる通り、うん、こうお札を数えた剣があるから不穏さはやっぱあるんですよ、後ろ側にこうずっと銃バーン出すじゃないですか、
持ってる
お前持ってたんだってじゃん、いや、まあ、ちょっと待ってくれと、リゴーテンさんお前は一回収監されてるはずだと一回牢屋に入れられてますからね、あの人ね、それでボディチェックされてないはありえないですから。
あ、なるほど、ね、
なるほど、
うん、私一番好きなシーンがあって、うん、もうすぐ帰ってくるってすごい雪に苦戦しながらこう、うん、帰るところで警察に呼び止められちゃうじゃないですか、
はい、
でも今までの流れからして、ああまた足止め食らっちゃうのかって思ったら、
うん、そうそうそう、だから天丼かぐらいのやつだよね、
ああね、うん、そうそうそう、だからいや、それを私はすごい想像して、ああ奥さんに会えないって思ったら、なんかすごい温かいやり取りをして、
うんうん、じゃあパンクしてたんです
か、そうそうそうそう、パンクしてるよって言って帰るまでちゃんと道おまわりさんが誘導してくれて、うん、マドンシャーリーが後ろにいるっていうのを気づいてるけど、うん、特に何にも気にしてなくてみたいなのが帰ってきたじゃないけど、うん、まあそういう安心感を、
だから、うん、あのどこかは分かんないけど、もう南部は超えてるのかなっていう、だから近づいてきてるのかもね、うん、ホームにねっていうのは、
っていうのをそう感じさせるシーンで、すごいあそこは好きですね。
でも本人たちはね、一生懸命帰っていくからね、
そうそう、
今どこかなんてみたいな雪も降ってるし、
ね、
俺一番好きだったのはですね、演奏みたいなの起こして車止まってる時にね、
うん、
なんか畑仕事をしている黒人たちと、まあ、目が合うというかね、うん、そのマハーシャラリは、うん、ね、言葉は何もないけど、お互いに何を思ってるのかなみたいな感じが、
うん、
俺はそれでも夜は明けるを思い出して、
うん、
やっぱり同じアカデミー賞を取った作品だけど、うん、奴隷とされてた側の話もやっぱりありましたけど、
うん、
そこにすら含まれていない黒人という人間っていう目線って、いや考えたこともない、
そうそうだよね、
うん、その人たちのコミュニティとも外れてしまってるんだっていうのをやっぱり彼は感じるし、ね、畑仕事してた黒人側からはどう見えてるんだろうっていう、
うん、
希望にも見えそうだし、なんだよお前みたいな風にも見られるそうだし、うん、複雑なシーンだなぁ、
複雑シーンだね、だからあのそのシーンのドキリ感とかは、あ、ファレリー兄弟かも、
なるほど、
攻めが
このバランス感覚の中で、うん、ちょうどいいバランスで見てたらいきなりドキッとさせるっていうのがね、やっぱ今までの作風でもね、うん、あれだったから、
でもなんかアカデミー賞の過去と今の開口って感じもしましたね、
うん、あ、なるほどね、取ったことを踏まえて、
そうそうそうそうそう、
テーマ的に分かりやすいところでいくと、やっぱり黒人的な差別、南部のとかは出てくるけど、あの結局ドン・シャーリーが主役だとすると、
うん、
もうそんなものも超えてきてるというところはすごく複雑だなと思いますね。だから、うん、やっぱりこのドン・シャーリーの役を体現しきったっていうことは、そりゃマハーシャラリーね、アカデミー賞取るよっていうかね、うん、主演で取るよって思うっていう、
なんだよ主演だよねまあまあ、ただね、ビゴモーテンセン側もね、やっぱ車中で言うじゃないですか、うん、まあ、俺も何かにとってのマイノリティであるっていう表明、
うんうん、
あの辺はやっぱりこう映画全体のテーマでもあるなっていう感じがして、
うん、
そうだよね、みんなそうだよねっていう、
うん、
アウェイとかよく言葉があるようにさ、アウェイに行ったら絶対その人ってマイノリティになるじゃないですか、
うんうんうん、
っていうようにマイノリティって属性ではなくて、なんか立場なんだな単純にっていう、
うんうん、
いろんな場所によって自分もマジョリティ側になることもあるし、マイノリティになることもあるっていうことが、うん、あの社内の2人の会話だけで、
うん、
観客側に投げられた感じがしてね、ここもまたやっぱドキッとするシーンで俺はあったんですよね、
うん、
じゃあそれにもあぶれてる俺って一体何みたいなところとかも、
うん、
いや、そう、いや、マジそうなんだよねっていう、
私これ見た後にあんまりその爽やかな気持ちにほとんどならなかったんですよ、すごいなんか深いとこで結構いろいろ考えちゃって、現代がそのインターネットとかでありとあらゆる人たちの意見を結構気軽に見れることができるので、どういう立場のこういう立場の人がいてっていうのが自分の目で分かるようになってきたんで、ので今現代でそのレイシストの問題とかそういうのを見ると、それってどうなのってものすごくまっすぐ思えるんですけど、 このグリーンブックの時代だとやっぱ特に南部とか情報があんまりない時代で、その相手がどう思ってるかとか想像することが難しい時代の人たちがああいう風に差別をしていくっていうのを見てると、みんなほぼ無意識じゃないですか、あれって何も考えてない、それが常識だからっていう、あのレストランで断る人もずっと言ってたのが、歴史だから伝統だからって無意識に言ってて、何にもそういうところまで考えが及んでないっていうところとかを、その人の人格そのものを否定することができないなって思ったんですね。歴史とか社会とか環境とかがかなり影響してるので、って思うと、そのトニー自身も今は黒人差別みたいなのが染み付いてたものはなくなってるように見えるんですけど、彼自身は今の現代の人たちみたいに差別っていうのを考えてることはできてない状態なんだなっていうのがすごいよくわかるんですよ。だから彼もあれ以降、そのドンとの関係はちゃんとしてるけれども、それ以外のところでかなり無意識に差別をしていくだろうなっていうのが感じられて、だからそれを考えると難しい問題だなって、こう民族の問題とかいろいろあるから、自分も結構ちゃんと考えた上で行動とかしなきゃいけないんだろうなっていうのを結構深く考えさせられちゃったんですよ。いろんな立場の人がいるなっていうのを見て、だからじんわりしました。
人を見てね、ラベルつけちゃうじゃないですか、日本人というカテゴリーとかさ、そんなじゃなくて、やっぱりそれぞれ違う個体ですから人間、だから一人一人コミュニケーションの仕方を変えてったりとか変えてったりとかね、
結局そうなんだよね、
それがコミュニケーションですっていうね。
そう、最終的に何の話かって結局コミュニケーションの話、個人のコミュニケーションの話かなと思う、思いました。だから今の畑さんの話とか受けると、例えばドンシャリと関わったので、トニー自体は黒人に対するところはなくなるかもしれないの、だけれども、黄色人種に対して、そうイエローモンキーって言うかもしれないとかはあったりとかは残るかもしれないとかあるんだけど、でもそれって逆に言ったら、人間一人一人のコミュニケーションを生んでいくことで解消していけるかもしれないっていうものは描けてたのかなとは思いましたね、ちょっと。これも言葉で明示はされてなくって、あれだけども、なぜドンが南部ツアーするのかっていう、あったじゃない。
はい、ありましたね。
わかるかっつって。で、例えばドン自体は、そういうものの一番最初のくさびになれるかもしれないという、例えば後半の、レストランでね、断られる、その前の前提とすると、上流階級の会食の中にいたりとか、南部の中でも、そこで演奏するってこと自体がもう実は変わっているっていう、少しずつだけどっていう部分ではあるから、触れ合ってとか直に知り合っていくしかないのかなとは思ったりとかして、ね、そういうところは個人個人の話にすごく落ちる話だなと思いましたね。
そうだね、そこで得た変化の兆しみたいのは、今も続いていくし今後も続いていくし、それが大事だよねっていう、
だなっては思いましたね、
全部が解決とかオロッケーとかにはやっぱなんないけど、まあそれもまた別の問題生んだりもするかもしれないけど、でもこうやって始めていくしかないし
ないかなっていう、
っていう感じではなんか提示としては、やっぱこれがアカデミー賞を取るって俺らまだここだよって感じもするっていうかね。
そう、そうなんだよね。実はその辺があるのかなとは思いました。アカデミー賞の作品賞をグリーンブックで紹介された時に、スパイク・リーが怒って帰ったとかって話もありますけど、やっぱり黒人から側からすると白人のために作られた映画にも見えると、でも逆に言ったらマハーシャラ・アリがね、ピーター・ファレリーの映画に出ると、でこういう作品をやると、それだから見る人たちがいっぱいいると、でそういう人たちにちょっとでも気づいてもらう、だから結局ドン・シャーリーと同じなんで、鎖を少しずつ入れていくっていう、
これ自体が彼の南部ツアーみたいな、
そうそうそうそうそう、だから、グリーンブックが作品賞取ってること自体がまだここなんだなっていうのはそういうことだなっていう感じがすごくしますね。
アメリカはトランプのあれとかもあって、こういうのが出てくるんだろうなっていうのは思うんですけど、
ブラッククランズマンとかだと攻撃性をはらんでますからね。
まあそうだね、
まだそこじゃないってことなんだ
よね。まだだからそういう無意識にとか自分たちが差別してるかもしれない人に気づかせることと、
そうですね、
それに対してこういうことがあるってことを知ってもらうっていうための映画にはなっているので、でまだ多分そういう人がまだまだ多いんだなっていうことも踏まえると、まだまだ有効な映画なんだなという
感じですね。それはそう思いますね。
エンディングがね、結構ね、すごくいい映画だって印象残るんだけど、ひょっとしたら黒人側からとかすると、結局なんかドンシャーリー一人で行って受け入れんのかよって感じがする部分もちょっとあったりする、なんかね、俺はちょっと思ったのは、トニーがね、逆に行っときゃよかったなと思った。
行くはあってもよかったかな。
そう、そうするともうちょっと違う反応になったかなと思ったけど、奥さんにね、あなたが書いたんでしょっていうオチがなくなるっていう、
あれもあるし、まあ振りでね、あなた側から行動しなさいがあったから、まあまあまあ、 映画的な帰結としてはね、
あるんだけどっていう
感じ
です
ね。これから始まるですから、いろいろと。始まりの兆しです。ということでね、フリーブックでした。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
サイコロ振っていきましょう。まず話題作、キャプテン・マーベル。さあ、そしてこたつ、キャプテン・マーベル。さあ、おまけさん。
久保の監督がね、監督してね、もはやこんなにちゃんとした映画はトランスフォーマーじゃないとまで言われているバンブルビーにしてみます。
なるほど。あのさん。
はい、アダムドライバー大好きっていうことでブラッククランツマン、
記者たち衝撃と威風の真実で、
はい、そしてチャムレイ、
はい、キャプテンマーベルで、
マリッペ、
ティムバートン監督のダンボで、
そしてガワラさんがブラッククランツマンです。お、さあということでサイコロを振っていきましょう。チャムさんお願いします。
6、
キャプテンマーベルです。
お
ー、イエーイ、
おめでとうございます。さあということで、次回、キャプテンマーベルです。お便りお待ちしております。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いのお知らせです。次回は4月20日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロストナインさんで開催します。4月7日日曜日までにチケット購入いただくと500円安く買えますが、なんだか最近はすぐに満席にありがたいことになっているので、気になる方は早めに早めにチェックをお願いします。
パタです。新連載の2話目が更新されております、インターネット等でマトグロッソで検索していただいて、畑和樹が書いてるカイニスの金の鳥2話、あと1話もついでに読めますので見てみてください。
無料ですか？
無料です。
はい、
読めます。
各コーナーの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは平成っぽい映画、新作映画を語り合う急げ映画館ではキャプテンマーベルを扱います。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
さあ、皆さんありがとうございます。次回の締め切りはですね、4月の6日でございますね。で続いてですね、次週の予告なんですけれども、ドイヘイバレットシングスはこちら畑さんですよね。
あ、はい、そうです。
畑さんがやってくださる。そして、暗い映画愛では、ラジオネームやすさんさんからいただきました、人生はシネマティック、こちらを語っていこうということになっております。さあそれでは、本当にありがとうございました。今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、コータツと、
おまーくと、
マリーと、
あーたと、
マレイと、
タンタンでした。
またねー。
ね。